風景とオルゴール、爽やかな果物の匂いに満ち、冷たくされた銀製の薄明球を雲がどんどんかけている。黒曜ヒノキやサイプレスの中を一匹の馬がゆっくりやってくる。一人の農夫が乗っている。もちろん農夫は体半分ぐらい木立やそこらの銀のアトムに溶け、また自分でも溶けてもいいと思いながら、頭の大きな曖昧な馬と一緒にゆっくり来る。首を垂れておとなしくガサガサした南部馬、黒く大きな松倉山のこっちに一点のダーリア複合体、その伝統のプランなら実に九月の宝石である。その伝統の検索者に、私は青いトマトを送る。どんなにこれらの濡れた道やクレオソートを塗ったばかりの欄干や電線も2本偽物の虚無の中から光っているし、風景が深く透明にされたかわからない。下では水がゴーゴー流れてゆき、白迷宮の爽やかな銀とリンゴと黒白鳥の胸毛の塊がよみがえり、ああお月様が出ています。本当に鋭い秋の小屋、張松の雲の角に磨かれて、島銀彩に尖って光る六月の月、橋の欄干には雨粒がまだいっぱいついている。なんというこの懐かしさの湧き上がり。水はおとなしい香楼体だし、私はこんな過透明な景色の中に、松倉山や五軒森、荒っぽいデサイトの眼形から放たれた彪悍な刺客に暗殺されてもいいのです。確かに私がその木を切ったのだから。杉の頂は黒く空の腕を刺し、風が口笛を半分ちぎって持ってくれば、気の毒な二重感覚の器官、私は古いインドの青草を見る。崖にぶっつかるその辺の水はネギのように横にそれている。そんなに風はうまく吹き、半月の表面はきれいに吹き払われた。だから私の洋傘はしばらくパタパタ行ってから濡れた橋板に倒れたのだ。松倉山、松倉山、尖って真っ黒な悪魔草原の空に立ち、伝統はよほど熟している。風がもうこれっきり吹けば、まさしく吹いてくるカルパの初めの風。一切れ空に浮かぶ暁のモチーフ。電線と恐ろしいキャルセドニの雲の切れ。そこから見当のつかない大きな青い星が浮かぶ。何べんの恋の償いだ。そんな恐ろしいガマ色の雲と私の上着は翻り、オルゴールをかけろかけろ 月はいきなり二つになり、敷いた黒い傘を作って光面を過ぎる雲の一群、沈まれ沈まれ五軒森、木を切られても静まるのだ。1923年9月16日。